だからエンパブって、
はい、
やっぱりそのトイックを更新していく面白さ、
はい、
だからオープニングクエスチョンは提供者の人の自分の問いから始まってほしいんですよ、
うん、
でしかもそれが抽象的じゃなく人々の経験を聞くような問いから始まる、はい、でそうすると自分はこれを疑問に思っている、自分はこういうふうに考えている、で他の人も自分はってやっぱり主語が相でないと、私はって始まる会話でないとやっぱり話って深まっていかないので、やっぱり一つの問いかけに対してそれぞれが自分の考えを出すんですよね。それで前で並び替えたりとか、あの意見が遠いか近いかとかっていうことをみんなで一緒にやったりするのは、結局自分と他の自分とのこう関係性を探っていくんです。あ、何が共通項、何が違うのかな。でそういうことが見えてくると、あ、このメンバーのだったらこういうテーマだったら共通項があるな、でもこういう視点の違いとか考え方の違いがあるから、だったらこういう話を、こういうその同じね共通項の中でどういう切り口が一番面白そうなのかなってことを、それを一緒に考えていくんですね、うん、でそのプロセスが実はすごく面白いんです、はい、だからついつい我々は私のお題をみんな解いてねってやっちゃうんだけど、うん、そしたら結局なんか出す側答える側っていう関係になりがちで、はい、どうしてもフラットにならない、
はい、
でも自分、私が最初に出したよって、まあ、オーナーというか主催者が自分が最初に出したよってみんなが一緒にそれ考えてくれた、で今度は誰かの問いだとか参加者の問いに今度は主催者も一緒になって考えるんですよ、うんね、より主催者は今度逆にそこで主催者と参加者は逆転するんですよね、
うんう
ん、でそういう状況がどんどんどんどん起きていくわけですよ。誰が場の中心なのか、もちろんファシリテーターっていうのは中立的な運営者としているんだけども、でも問いかける人っていうのがやっぱりどうしても対話の場っていうのは中心になりがちなのが、ファシリテーターが問いかけもし運営もしちゃうと、だからファシリ中心の場になっちゃう、
うん、
うん、だからファシリはあくまでも問いを引き出すのが仕事なんです、
はい、
そしたらで問いを主体的に生み出していく、でそれがどんどんどんどん変化しながらといったものが展開していくっていう面白さっていうのがエンパブですよね。だから答えより問うことの方が面白いですよ。答えなんて一瞬で変わるから、
うん、
うん、だからどんどんどんどん一瞬で変わるっていうのは環境によってとか時間によってすぐ変わるじゃないですか、うん、はい、でも問いを更新し続けるっていうことがなんか実はすごく重要なことだなっていうのが、それを体感してほしいっていうのがエンパブっていうもんですね。